ヨハネの福音書第6章30節から40節。そこで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますか。どのようなことをなさいますか。私たちの先祖は花野でマナを食べました。彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。というのは神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。しかしあなた方は私を見ながら信じようとしないと私はあなた方に言いました。父が私にお与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。
先週は戸田先生が入院中のために先生がメッセージだけを私たちに届けてくださって、藤井兄弟が日本語にして伝えてくださいました。イエス様が最後の晩餐の時にタオルを腰に巻いて弟子たちの足を一人一人洗われた、そのメッセージでありましたね。で、今日は今年最初の礼拝でそのイエス様の聖餐の時、その聖餐をご一緒に守るんですが、その聖餐の恵みということをご一緒に考えてみたいと思うのです。使徒の働きの20章7節に、週の初めの日に私たちはパンを裂くために集まった、そう聖書にありますように、初代教会の礼拝の中心は聖餐でした。宗教改革によって説教に重点が置かれる礼拝が生まれましたが、聖餐が説教にとって変わられたわけではありませんでした。宗教改革者たちも聖餐を尊びました。神の言葉が語られ、聖餐が守られているところが教会である、そう教えたのです。多くのプロテスタント教会では毎週というわけではなく月に一度の聖餐を守ります。まあ、もちろん毎週聖餐を守る教会もありますが、それに加えましてクリスマス、イースターなどの特別な時にも聖餐が行われています。まあ、私どもの教会は英語部10時の礼拝は年4回、私たちは、ね、日本語部は年2回、8時の礼拝は年6回プラスいくらかで8回ぐらいでしょうか。聖餐を守るその間隔が少し間が空いているんですけれども、でもその聖餐式のない時でも聖餐のテーブルはいつもこの礼拝堂の正面中央に置かれています。礼拝とは主イエス様の招きに応えて主の晩餐のこのテーブルのもとに共に集まることなんだ、そのことをみんなが覚えることができるようにというわけですね。このように聖餐は大切なものです。 でも私たちが聖餐を守るのは、それがイエス様によって定められたから守らなければいけないとか、長年教会が守ってきたから、まあ続けてやりましょう、そういうことだけではありませんね。この聖餐が他では得られない恵みを私たちに与えてくれる。私たちはその恵みをいただくためにここにやってきたのです。聖餐の意味、またその大切さについてはもうすでに何度かお話ししましたので、今朝は聖餐の恵みについてお話をしたいと思います。今日のお話の中心はヨハネ 6-35、 私が命のパンです、私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。この御言葉です。聖餐が私たちに与えてくれる恵みはもう数限りなくあるのですが、今朝はその中から2つのことをお話します。一つは聖餐が私たちの魂を養うということ、もう一つは聖餐が私たちを許しと癒しへと招いているということです。聖餐の恵みの第一、それはそれによって私たちの魂が養われることです。私たちは聖餐においてイエス様ご自身を私の魂の糧、パンとしていただく、イエス様によって生かされ養われるんですね。私たちのこの体は食べ物で支えられていますね。その人が食べたものがその人であるなんて言葉もまであるほどです。食べ物がなくなったら命を失ってしまいます。で、昔戦争をして籠城するときには城の中に何ヶ月分もの食べ物を食べ込みましたよね。日本のお城などではこう壁を塗るときにその壁土の中に食べられる食物を混ぜておくんですね。で、いざその備蓄した穀物がなくなったら壁を崩しまして、それを煮て、泥は捨てての食べられる食物だけをこの水の中からお湯の中から引っ張り出してきて食べる、そういうことをしたそうです。たとえ私たちに食べ物があったとしても病気になって食べられなくなったら大変なことになります。ですから食べられない期間は点滴によって体に栄養を送り込みます。それが長くなりますと点滴だけでは生きていけませんので、このどっかに食道のどっかに穴を開けるんでしょうかね。そしてチューブを使います。まあ、穴を開けなくても喉から入れる場合もあります。チューブを使ってその胃に食べ物を送り込んであげる、そういうことをいたします。まさに食べ物は命を支えるもの、生きていくのになくてならないものです。体に食べ物が必要なように、私たちの魂にも食べ物が必要です。そしてイエス様は私が命のパンである、そうおっしゃって、イエス様ご自身が私たちの魂を生かしてくださる方、養ってくださる方である、とそう宣言されたわけです。注意してくださいね。イエス様はパンであるとおっしゃって、クッキーですとかケーキですとかアイスクリームです、キャンディーですとはおっしゃらなかった。パンである。パンはイスラエルの人々の主食です。欠かすことのできないものです。主の祈りで今日も祈りましたね。日ごとの糧を今日も与えたまえ。日ごとの糧と訳されている、糧と訳されている言葉は元の言葉ではパンです。主の祈りはご馳走を求めている祈りではありません。パンを、なくてならないもの、今日一日の食べ物、今日一日の必要を祈り求めている。イエス様がご自分をパンと言われたのは、イエス様が私の魂にとってあればいいけれどもなくても困らない、そういうお方ではなくて、なくてならないお方、このお方から離れては私たちは生きていけない、そういうお方であることを教えているんです。 神様は私たちの魂を生かし養うために二つのものを用いてくださいます。それは神の言葉と、そして今日共に守ります聖餐、この二つですね。マタイの4章4節に、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によるとあります。またペテロ第1の2章2節に、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい、それによって成長し救いを得るためです、そう思われます。そのように御言葉は私たちの魂のなくてならない糧ですね。 Our daily bread、 皆さんも使っていらっしゃいますか。そういう聖書通読の手引きがありますように、御言葉はまさに私たちの Our daily bread、 欠かすことのできない日ごとの糧ですね。しかし皆さん、御言葉が魂の食べ物であるというのは一般に言われるような意味合いではありません。一般には何か名言とかメイクとかがありましたら、それを生活の知恵にする、ヒントにする、あるいはいい言葉だなと言ってそれに慰められたり励まされたりする。もしそうだとしたら、聖書でなくてもいいんじゃないでしょうかね。さまざまな書物から名言、金言の類を引用してくればいいわけです。実際去年私がいただいて今使っています手帳にはページをめくりますと毎週そういういい言葉がね書いてあるんですよ。ネルソン・マンデラ、マーチン・ルーサー・キング、それからボブ・ホープ、エイブラハム・リンカーン、アリストテレス、ロナルド・リーガン、それからゲーテ、チャーチル、ジョン・ F ・ケネディ、トマス・エディソン、ビル・ゲイツって最近の人も入ってますが、それからドワイト・アイゼンハワー、ウォルト・ディズニー、マーク・トウェイン、そういう多くの人に知られています政治家、芸術家、あるいは実業家の言葉が載っているんです。なるほど、とてもいいですよ、それを読むと、目にすると。で、そういう言葉もまた一般にソウルフード、魂の糧と英語で言われますよね。しかし聖書が魂の糧という時にはそれとは違うのです。一般のソウルフードは私たちのものの考え方に刺激を与えてくれます。でも究極の真理を示すことはありません。ヒントを与えてくれますが、これが真理だというものを指し示すことはできないのです。人を作り、人を生かし、そして全ての命の源である神様を教えることはありません。けれども聖書は神の言葉です。神様について語っているというだけじゃないんです。神ご自身が聖書によって私に語りかけてくださっている。神様は光をあれ言葉を発しました。そしてこの世界をお作りになりました。力ある言葉によって世界を作られたのです。エゼキエル書には枯れた骨に神の言葉が語られますと、それが生きた人間となり大軍勢になって歩き出すという、そういう予言が書かれていますね。そのように神の言葉そのものに神の力が含まれている、神の命が含まれているんです。ですから私たちは神の言葉を聞くとき、そこにある力によって魂が強められ、そこにある命によって満たされ、生かされていくのです。御言葉とともに私たちに命を運んでくれるもの、もう一つのものが聖餐です。御言葉は神の御心を教えます。神の力や愛を伝えます。私たちにキリストを知る知識を与えてくれます。しかし、聖餐はもっと直接的にキリストご自身を私たちに伝えてくれるのです。聖餐でいただくパンはキリストの体、杯はキリストの血です。私たちは聖餐でキリストご自身をいただく。御言葉は 聞いて理解するという過程を経なければいけませんが、聖餐ではもっと直接的に悔い改めと信仰を持ってイエス様を魂の中にお受けするのです。御言葉はそれが成就するまではその神様の恵みを目で見て確認するということはできません。忍耐が必要です。しかし聖餐では神様の恵みをこの場でこの目で見、この鼻で嗅ぎ、この手で触れ、この舌で味わうことができる。聖餐でパンを食べ、杯を飲む。それは信仰に至ってない人から見れば、あれは単なる教会の儀式でしょ。なぜそんなことを御所を大事に現代にもなって守りを行うんでしょう。そう思って理解できないかもしれません。しかし、信仰を持つ者にとっては、聖餐はまさに礼拝の中心です。私たちのデボーションの頂点です。キリストのを魂のうちに迎え入れる。キリストによって満たされる。何にも代え難いひとときなのです。さて、聖餐の恵みの第二、それは神様が私たちを許しと癒しに招いておられるということです。古代にはお互いに敵対し合っていた、あるいはこううまくいかなかった。そういう二人が仲直りをするときには、一緒に食事をして、これから仲良くやりましょうね。そういう友情を確かめたものであります。それを和解の食事と呼ばれていました。聖餐はまさに神と人との和解の食事です。信仰を持ち、洗礼を受けた後、クリスチャンはもう罪から全く清められて無縁になったかといえば、そうではありませんね。お互いが体験していますように、この世に生きる限り、私たちの内側にも、また外側にも、私たちを罪に引き込もうとする力、それが強く働いています。もちろん私たちは自ら悪いことを計画しまして、それを実行する。そんなことはしないでしょう。けれども、なすべきことを怠ってしまう。あるいは、不注意によって相手に損害をかけてしまう。また、不用意な言葉で人を傷つけてしまう。そんなことは誰にもあると思います。私たちはそうしたことの許しを日々に祈り求めながら生活しています。けれども、神様は私たちキリスト者、クリスチャンに単に社会的に問題がなければいいですよ。あるいは家庭が円満であれば大丈夫ですよ。人間関係がうまくいっていればそれで全ていいんですよ。そうはおっしゃらないのです。神様は信仰者にはそれ以上のことを問われます。それは何かというと、その人と神様との関係です。神様に対する愛、情熱、忠実さ、そういうものが問われるんです。聖書が神の民に対して一番大きな罪として責めているのは不信の罪ですね。で、これは、結婚している夫婦が不倫を犯すっていう、それと同じような罪になぞらえています。神様が私たちの主であるのに、私たちはその神様を裏切ってしまう。それを不信の罪と言います。神様の御心を知りながら、それをないがしろにしてしまう。神様の導きを求めるよりは、自分の判断でことをやってしまう。神様に信頼するよりは、自分の力に頼ってしまう。そうしたことを聖書では不信の罪と呼んでいます。私たちは自分では気がつかなくても、神様の目から見てそのような内面の罪、神様との関係における罪を犯してしまうことが多くあるのです。ですから御言葉によって自分を吟味し、そして許しと癒しと清めとを得るために、この聖餐に来ること、それが大切なのです。 聖書は聖餐の前に自分を吟味することを教えていますね。真面目なクリスチャンであればあるほど、なんて言うんでしょうか、自分を深く吟味すればするほど自分の罪深さを示されます。そして聖餐に私は預かるのにふさわしくないんだ、その思いになってしまうことがあるのです。しかしそんな人にこそ覚えてほしいのは、この聖餐が主イエス様の方から罪人の私たちのために提供された和解の食事、許しの食事なんだということです。私たちは自分がふさわしいからこの聖餐礼拝に来たのではありません。むしろ聖なるお方を受け入れるのにふさわしくないからこそ、許しを願い、清みを願い、癒しを願ってここに来たのです。聖餐で示されるのは許しと癒しの十字架ですね。キリストはそこでご自分の体を裂き、血を流され、この聖餐で、これは私の体、これは私の血、つまり罪の許しと癒しと私たちにお与えくださるのです。ある教会で毎週土曜日に青年たちの集まりがありました。その集まりで一人の青年が、まあ、あることがきっかけでですね、他の青年たちと喧嘩を始めてしまったんです。その喧嘩の原因は周りの青年たちにも、まあ、少なからずあったんでしょうが、まあ、その青年は自分の間違いを認めまして、その場で他の人たちに謝罪をしました。そして土曜日はそのまま家に帰ったのです。翌日の礼拝がちょうど聖餐礼拝でした。青年たちはあの喧嘩をした青年について、あいつ今日は来ないだろうな、来たってどんな顔してくるんだ、あいつは喧嘩ふっかけてきたんだから、そういうふうに囁いていたのです。ところがその青年が礼拝堂の片隅に座っているのを見て、みんなが言いました。おい、あいつ来ているぞ、俺たち何も悪くないから堂々と聖餐受けられるけどさ、昨日あんな喧嘩ふっかけてきたやつはどんな気持ちで聖餐に出てるんだ、あいつには資格がない、そんなふうに話していたというのです。皆さん、喧嘩をしたがそれを悔い改めた青年と、彼を裁いて俺たちは正しいとしている青年と、どちらが神様に喜ばれたでしょうか。またどちらがより聖餐の恵みに預かることができたでしょうか。言うまでもありませんね。悔い改め、許しを願ってきたこの青年です。この青年は自分の罪を悔い改め、許しを受けるために聖餐に来ました。イエス様は、私に来る者は決して退けられることはない、約束してくださいました。イエス様に許しを求めて拒まれた人は誰一人ありません。この青年こそ聖餐の意味を最もよく知り、その恵みを受け取った人であろうと思います。イエス様は私たちをこのような許しと癒しの交わりに招いておられます。罪が許され、神様の愛を確信する、その神様の愛に満たされていく、そんな喜びをイエス様は今日のこの聖餐によって私たちに分け与えようとしておられるのです。私の好きな聖餐の賛美にこんなのがあります。 Jesus, Lamb of God, Bread of Life for us。 イエス、神の子羊、私たちのための命のパン。 Jesus, Lamb of God, Wine of Joy for us。 イエス、神の子羊、私たちのための喜びのブドウ酒。 Jesus, Lamb of God, Bearing all our sin。イエス、神の子羊、私たちのすべての罪を担われるお方。Have mercy on us, Give us your peace. 私たちを憐れみ、私たちにあなたの平安を与えてください。この賛美の通り、イエス様は命のパンです。喜びのブドウ酒です。私を生かし養い、私の罪を許し、救いの喜びで満たしてくださるお方です。聖さんはこのイエス様から命を受け取る、罪の許しの喜びを受けているところ、いいえ、命そのもの、喜びそのものであるイエス様ご自身を私たちはこれからお受けしようとしているのです。私が命のパンです。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。この聖餐でイエス様のこの約束が真実なことを味わいましょう。祈ります。父なる神様、あなたはあなたの言葉だけでなく聖餐を通してもイエス・キリストを私たちに伝え、悔い改めをもって聖餐に預かる者に大きな恵みと祝福を与えようとしておられます。御言葉が信仰をもって聞かれなければ私たちの命とはならないように、聖餐もまた信仰によらなければその恵みを体験することができません。あなたは聖餐において私たちの五感を通して恵みに触れ、それを感じることができるようにしてくださいましたが、なおそこに私たちの信仰を求めておられます。この命が、イエス様の命が、イエス様の許しが、正しい信仰によって私たちのものとなりますように導いてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。